今朝の聖書の箇所はエステル記1章9節から12節です。説教の箇所は9節から12節となりますけれども、エステル記の1章の1節から12節までをお読みいたします。エステル記1章1節、クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。白綿布や青色の布が白や紫の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。金の杯で酒が振る舞われたが、その杯は一つ一つ種類が違っていた。王室の葡萄酒は王にふさわしく豊かにあった。しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。王妃ワシティもクセルクセス王の王宮で婦人たちのために宴会を催した。7日目にクセルクセス王は葡萄酒で心が陽気になり、王に仕える7人の宦官、メフマ、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じ、王妃ワシティに王冠をかぶらせ王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし王妃ワシティは宦官から伝えられた王の命令を拒み来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。エステル記はある歴史的な出来事から全てが始まります。紀元前483年、ペルシャ王クセルクセスが催した大宴会です。クセルクセスはペルシャ全土の首長たち、家臣たち、有力者たち、そして貴族たちを集め、180日間にもわたり彼らをもてなし、それが終わると今度は都をスサに暮らしていたすべての人々のために7日間の宴会を王宮の庭で開いたのです。王がこのようにして人々をもてなしたのはギリシャとの戦争に備えるためでした。クセルクセスの父であるダリウスはその最晩年、アテネを手中に収めようとしてギリシャと戦いますが、ペルシャはこれに大敗してしまいます。父の死後32歳で王となったクセルクセスはその弔い合戦をすることとしたのです。しかし戦争をするには莫大なお金がかかります。ペルシャ中から兵士たちを集めてこなくてはなりません。そのためには地方を治めている首長たちや家臣たちの協力は不可欠です。民衆の賛同も欠かせません。そこで王は宴会を開き、人々の心を一つにし、ギリシャとの戦争の準備を整えようと画策したのです。首長たちや家臣たちを王がもてなしているとき、王妃であるワシティはその夫人たちをもてなしていました。9節にはこうあります。王妃ワシティもクセルクセス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。こうして首長や家臣たちのための180日間に及ぶ大宴会と、都に住む人々のための7日間の宴会が開かれたのです。そして事件は、 その最終日に起こりました。10節と11節によれば、7日目、すなわち一連のもてなし行事の最終日に、王は宦官たちを集めてある命令を出します。王妃ワシティに王冠をかぶらせ、私の前に連れてこい。なぜクセルクセツはその命令を出したのでしょうか。それは自分の力を人々に見せつけると同時に、集まった人々を楽しませるためでした。その日、ブドウ酒で心が陽気になっていた王は、王妃に自分の王冠をかぶらせ、人々の前に連れてこようとします。ペルシャの力、富、そして栄光、そのすべてが自分のものであることを誇示するためでした。しかしそれは同時に、集まった人々を楽しませるための余興でもあったようです。11節には、王妃ワシティに王冠をかぶらせとありますが、これは裸で王冠だけを身につけさせてという意味だと考える、そんな考古学の学者もいます。もちろん、この解釈が正しいかどうかは定かではありませんが、この時、王は王妃を見せ物にし、集まった人々を楽しませようとしていたのは間違いありません。11節はこう記します。王妃ワシティに王冠をかぶらせ、王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。ところが王妃はこれを拒否します。自分を見せ物にしようとする王の態度に嫌気がさしたのでしょうか。夫の身勝手さに呆れ返ったのでしょうか。エステル記はその理由を記しません。ただ王妃が王の命令に従わなかったこと、そしてそれを知った王が激怒したという事実だけをこの書は記します。それはそうでしょう。王の言うことを王妃は無視したのです。そんな指導力のない王の下で戦争を始めて本当に大丈夫なのか、途端に心配になってきます。王は自分の妃さえも従わせることができないのです。そんな王の言葉など信じて本当に良いのか。この時集まった人々の間には不安が広がったのです。王は家臣たちの前で、すべての民の前で顔に泥を塗られました。だから王は激怒したのです。12節。しかし王妃ワシティは宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。そしてこの出来事から、エステル記のすべてのことが始まることとなるのです。ところで今日の箇所、9節から12節は、これまでも様々な説教の中に用いられてきました。通常福音派の教会では、一連のトラブルの根源が王の飲酒にあったとして、酒を飲むことは良くないとこの箇所から教えてきました。しかし、古代ペルシャにおいては、酒は霊的な世界との交わりを深め、神からの導きを得るものとされていました。その意味で、戦争のような重大な決定をする際に、人々が酒を飲むというのは、ごく当たり前のことだったのです。また福音主義の教会の中には、王妃が王の命令に従わなかったことが全ての要因だとし、夫に従わない悪い妻の代表としてワシティはしばしば認識されてきました。実際、宗教改革者のルターは、夫に従わないワシティのような妻がいる場合には、その女性と離婚し、別の人と再婚するようにと当時の人々に勧めてもいます。 でもクセルクセスは妻であるワシティの尊厳をないがしろにし、自分の目的を達成しようとして彼女を見せ物にしようとしたのです。ひょっとしたら王妃を裸にし王冠だけをかぶらせ人前に出そうとしていた、その可能性さえも否定できないのです。クセルクセスは妻の気持ちなど一切考慮せず、自分の目的を達成するために彼女を利用しようとしていたのです。王妃ワシティは夫に従わない悪妻ではありません。そんな夫の要求に妻は従う必要性などどこにも存在しないのです。では禁酒を教えるためでもなく、また妻が夫に従うことの大切さを教えるためでもないとすれば、この箇所はどういう意図でこのエステル記に含まれているのでしょう。端的に言えば、それはクセルクセスというこの人物の危険さを伝えるため、そのための箇所なのです。ペルシャがバビロンを滅ぼしたとき、捕囚の身となっていたイスラエルの民はエルサレムに戻ることが許されました。ところが、故郷を離れてすでに50年、異国での生活にも慣れ、実際には多くの者がエルサレムには戻りませんでした。ペルシャの方がよほど豊かで住みやすく安全な土地に思えたのです。そう信じて多くのユダヤ人はペルシャでその後も暮らし続けていたのです。でも実際はペルシャはユダヤ人にとって決して安全な場所ではありませんでした。何よりもペルシャを治めるクセルクセスは自分勝手で実に残忍な王だったのです。例えば、エステル記一章が記す大宴会が終わりしばらくすると、ペルシャはギリシャとの戦争に突入します。この戦いの最中、王はある部下に川に橋を架けるように命じました。ところが、突然の嵐に見舞われ、この部下はその役割を果たすことができませんでした。予期せぬ砂嵐ではどうしようもありません。でも王は、この部下を許しませんでした。王はこの部下を容赦なく殺してしまうのです。クセルクセスという人物はそんな王でした。自分勝手で残忍な支配者でした。クセルクセスは自分の都合で王妃さえも見せ物にしようとする、そんな人物でした。そんな王のもとで暮らすユダヤ人には、実は密かに滅亡の危機も迫っていました。ペルシャに住むユダヤ人は決して安全ではなかったのです。彼らの気づかないところで、知らないところで、危険は確実に迫っていたのです。ペルシャに住むユダヤ人は、この後、生き延びることができるのでしょうか。彼らもまた神の祝福に預かることができるのでしょうか。その答えを解き明かすのがエステル記であり、その出発点として王妃ワシティに対する命令を通し、クセルクセスがいかに身勝手で残忍であるかをこの書は私たちに際立たせて教えるのです。でもそれと同時に、そんな身勝手で残酷な王さえも用いて、神は最終的にはご自身の民を守り祝福したことをこのエステル記は伝えます。そして理不尽で身勝手で自己中心で神をも恐れない、そんな者たちが支配するこの世界で暮らす私たちに対して、その同じ神の御手が共にあり、 その同じ神の御手が導き、その同じ神の御手によって守られ祝福されることを、このエステル記は私たちに約束するのです。君の勲にぞただ頼らん、か弱きこの身を助けませ。主よ主よ聞きたまえ、砕けし心の叫びよば。524番をもって主の御手を覚えます。お祈りします。父なる神様、この世界は危険で溢れています。かつてのペルシャは最も豊かで最も安全安心な場所だと誰もが思っていました。だからこそバビロンは滅び、エルサレムに帰ることが許されたにもかかわらず、多くのユダヤ人はふるさとに戻ろうとはしませんでした。でも豊かで安全で安心の場所であると思っていたそのペルシャを治めていた王は実に身勝手で残酷な王でした。そしてそんな王の下でユダヤ人を撲滅しようとする動きが密かに進んでいくことをこのエステル記は記します。一見それはもうどうすることもできない運命のように思えます。ペルシャに残ったユダヤ人は座して死を待つしかないようにすら思えます。でもそんな王がいても、そんなペルシャに暮らしていても、そして彼らのもとに逃れようのない死の危険が迫りつつあっても、それでもあなたは民を守り導き祝福しました。邪悪な王や横島な者たちの思いや計画を用いて、あなたはそれをご自身の民の救いのきっかけにしてくださり、祝福の源としてくださいました。そのことをエステル記は私たちに証言します。考えてみれば、私たちも異教の地で自分勝手な支配者のもと暮らしています。そして彼らはあなたの教えと私たちの信仰を破壊しようと手ぐすねを引いて待っています。いつも私たちは危険にさらされ迫害のうちにあります。でもそんな世界でもあなたは私たちを守り導き、敵対し迫害する者たちのその邪悪な思いや計画すらも用い、それを私たちへの祝福の源と変えてくださいます。そしてあなたは一切のことを用いて暗闇に光を与え、悲しみのうちに希望を見出してもくださいます。そんなあなたの御手に私たちはすべてを委ねます。砕かれたその心の叫びをあなたに捧げます。ただあなたを信頼し、ただあなたに頼る私たちを、どうぞこの一週間も守り、助けてくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。